それでは行政法の担当講座知識編の第8回目いきましょう。おそらくこの回がラストになると思いますが、この回はですね、まずは第5の、行政上の義務履行確保手段というところからやっていきましょう。ここね、論文ではほぼ確実に出ないんですけど、担当ではまあまあ出て、まあ多分皆さんが割と苦手に、しがちな分野だと思いますので、ここはしっかりやっていきたいというふうに思います。まず、行政上の義務履行確保手段って何なのかという話をしますね。レジュメの一番最初の部分です。行政上の義務履行確保手段とは、行政機関が行政目的を実現するために、国民に対して行う強制手段の総称のこと。裁判所の介入が不要な点で、司法的執行手段とは区別されます。なので、まずは、まあ、行政機関というのが、まあ、そのね、自分たちがやりたいこと、目的としていることの、まあ、実際の実現をするために、国民に対して、まあ、種々、いろいろなね、こう、強制手段を取っていくわけです。まあ、それに対して、まずは勉強していきましょうということなんですけど、ここ非常に似た概念が多くてですね、区別をするのがまずちょっとめんどくさいところがあるので、まずしっかりその区別からいきたいと思います。はい。まずは、縦位置、行政強制と。行政強制って何と。まあ、ここまではね、別にそんな覚えなくていいですけど、注釈の57番見ると、行政強制とは、行政上の目的を達成するために、実力や、心理的強制を加えることで、行政上必要な状態を実現する作用を指すと。うん、まあ、そりゃそうだなと。言ってることはほとんど、行政上の義務履行確保手段だよと言ってることに過ぎないんですが、大事なのはその中身です。大きくまず、行政上の強制執行と即時強制に分かれますと。まあ、ここもそんな気にしなくていいです。ここもそんな気にしなくていい。まあ、そういうものがあるんだなと。で、さらに大事なのは、行政上の強制執行の中身です。箱の中見ましょう。まず1個目、代執行。これ何かというと、他人が代わってすることができる作為義務。これをね、代替的作為義務なんて言ったりしますが、これが履行されない場合に、行政庁が自ら義務者のすべき行為をし、または第三者にこれをさせ、その費用を義務者から徴収すること。まあ、要するに、まあ、やってくんないなら俺らが勝手にやるよという話ですね。代執行。で、2個目、執行罰。不作為義務、または非代替的作為義務の履行のない場合に、まあ、要するに、代執行の対象にならない行為というものをしてほしい場合に、その履行がない。時に一定額の過料に処すると予告することで、心理上の圧迫を加える間接強制の一種です。直接強制ではなくて間接強制の一種。執行のための罰と。はい。で、3番目。直接強制。義務者が義務を履行しない場合に、直接に義務者の身体または財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現すること。これとですね、はい、1個目の区別。まず、この直接強制と即時強制。即時強制というのはね、一番最初に出てきた、行政上の強制執行と即時強制に分かれますよと言ったその即時強制ですが、これ結構やってること似てるので、ここまずね、区別難しいんですけど、レジュメの上の方見てもらって、即時強制っていうのは何かっていうと、目前急迫の障害を除去するために、あらかじめ義務を命じることなく、あらかじめ義務を命じることなく実力を行使する措置のことを言うと。例えば今だったら、まあ、新型感染症とかが流行ってますけど、例えばもっと凶悪な感染症が流行っちゃって、もうかかっちゃったら即死の感染症が流行っちゃいましたという時に、まあ、残念なことに、まあ、あるじゃあ A さんがそれに感染してしまった。ただ A さんを放っておくと感染力とっても強いし、こうかかったら即死なので、どんどん国民の命が危険にさらされてしまう。という時に A さんに対して、あなたは自主的に〇〇病院の〇〇室で隔離してくださいっていう事前の義務負荷をかけることなく A さんを強制的に病院のもとで隔離してしまうみたいなのが即時強制ですね。あらかじめ義務を命じることなく実力を行使するのが即時強制。で、今見てた直接強制は何かというと、一応まずは義務負荷がありますと。事前にこういうお願いをしてるんだけれども、その義務の履行がされないので、直接的な強制に出るのが直接強制ということで、やってること似てますが、事前の義務負荷があるかないかで即時強制と、直接強制は分かれます。まずはそこをしっかり区別しましょう。4番はそんなに悩まないかな。行政上の強制徴収と、広報上の金銭給付義務を履行しない私人がいる場合、行政庁が強制手段によって義務が履行されたのと同一の状態を実現するもの。まあ、これはそんなに悩まないですね。はい。じゃあ 次はですね、行政罰と。はい。これまたちょっとめんどくさくて、行政罰って何かというと、行政上の義務違反に対して課される制裁のことと。あれでもなんか、同じようにですね、なんかこう、罰を加えてるもの前にあったなというと、さっき見た通り、執行罰というのがいたんですね。執行罰というのがいたんですが、これ何、どういう観点で行政罰と執行罰を区別するかというと、行政罰はあくまでも過去の義務違反に対する制裁であると。執行罰はあくまで執行のための罰なので、不作為義務または非代替的作為義務の履行を促すための罰です。なので執行罰、執行のための罰ということで、行政上の強制執行の一種になります。なんですが、行政罰というのはあくまでも過去の義務違反も終わったこと、今の執行を促すための罰ではなくて、もう終わったことに対する過去の義務違反に対する制裁である点で執行罰と区別がされます。なのでまずポイントはですね、こっちです。執行罰と行政罰の区別をしっかりするというのと、即時強制と直接強制の区別をしっかりすると。で、さらに行政罰というのは、行政刑罰と秩序罰に分かれますが、その区別はそんなに難しくないんですよね。この区別は、制裁の中身が刑法典上の刑によるものであれば行政刑罰。それは刑罰と言いますからね。刑法上の罰であれば刑罰。秩序罰は違法行為に対して過料をという制裁を科すに過ぎません。なのでよく出てくるのは、このね、秩序罰の方ですね。これと執行罰の方の区別をしっかりしましょう。執行罰はあくまで執行のための罰なので、今からの履行を促すためなんですが、秩序罰はあくまで過去の義務違反に対する制裁だよということをしっかり捉えて、ここね、混同しないようにしましょう。で次は、行政代執行法というものを見たいわけですけれども、行政代執行法というのは、先ほど見た、その行政上のね、強制執行の中身の一個であった代執行。この代執行をする際の規定を法律として定めたものですが、ここもね、ちょっとなんかもうまだろっこしい部分があるので、ちょっとしっかり見ていきましょう。まずは条文見ます。条文の1条を見ると、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによるというふうな規定を1条で設けてるんですけど、これ読み替えると何を言ってるかっていうと、要するに、代執行に関する規定は、この行政代執行行法以外だと法律でしか定めちゃいけないよって言ってるんです。条例とかではなくて法律でしか代執行に関する規定を定めちゃいけないよということを言ってるんですね。なので読み替えたものをレジュメに書いてあって、1条のこの法律というものはですね、この中には条例は含まれないという解釈をされています。まあ、理由はですね、2条の方に行政代執行法の2条の方に法律括弧法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含むって書いてあるので、わざわざここに2条の方では括弧条例を含むって書いてあるということは、1条の方でわざわざ括弧して条例を含むって書いてないんだったら、じゃあこの1条における法律っていう文言は条例は含まれないって解釈するのが自然でしょということです。なのでさらに言い換えると、もう条例で代執行に関する規定を定めることはできない。条例で行政上の義務の履行確保の手段を定めることはできないということです。ただね、また難しいのが、即時強制。これは、条例で定めることできます。なんでと思われた方いるかもしれませんが、即時強制というのはですね、先ほどやった通り、直接強制との区別でやった通り、事前の義務負荷を予定していません。事前に、A さん、あなた病院に自ら行ってくださいという義務負荷の行動を予定していません。何の前触れもなくすぐということで即時強制という名前がついてます。なので、事前の義務負荷を予定していないということは、即時強制は厳密にはね、超厳密には、行政上の義務の履行確保手段の一種とは考えないということですね。義務負荷がない以上、義務の履行確保の手段とも言えない。要するに即時強制はちょっと異質なもの。なので、即時強制については、行政上の義務の履行確保手段の一種とは、代執行法上は考えないので、ということはどうなるかというと、即時強制の規定を条例で定めたとしても、代執行法1条の規定に反することはないということですね。これをしっかり押さえておきましょう。はい。で、2条。代執行の対象になるのはと、あくまで代替的作為義務です。いいですか？代替的作為義務。要するに、その変わって履行ができるものじゃなきゃいけないと。で、注釈の62番。つまりですよ、健康診断の受診義務。 これは非代替的削減義務ですね。じゃあ代わって受けてくるようじゃ何の意味もありませんね。あくまで A さんの健康状態を知りたいのに、行政庁の職員が、あ、じゃあ僕 A さんの代わりに健康診断を受けてきますでは何の意味もないので、こういった非代替的作為義務や営業を停止してくださいという不作為義務といったものは代執行の対象にはなりません。これ気をつけましょう。代執行の対象にはなりません。はい、でレジュメ戻って。なので代執行の対象になるのはあくまで代替的作為義務です。これが法律により、または法律に基づき行政庁により命ぜられた場合に、義務者が義務を履行しない場合で他の手段によってその履行を確保することが困難、かつその不履行を放置することが著しく公益に反するとき、しっかり代執行の要件をチェックしておきましょう。その場合行政庁は自ら、またはここもチェックね、第三者でもいいんですよ。行政庁自身がやらなくて第三者に義務を代替的に履行させ、義務者からその費用を徴収することができますよという規定になっています。はい、じゃあ次3条、代執行をするにはあらかじめ文書での戒告が必要です。戒告を受けても義務者が義務を履行しない場合、代執行にかかる費用の見積額を義務者に通知する必要があると。しかし非常の場合、または緊急危険切迫の場合において、緊急の必要があるときは、この2つの手続き、あらかじめの戒告 と、見積額の提示、通知というものを取らなくてもいいですよというのが3条の規定になります。これもしっかり押さえておきましょう。で、5条、代執行に要した費用の徴収は、実際に要した費用の額およびその納期日を、義務者に対し文書で命じると。で、6条、代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により徴収することができますと。行政庁は代執行に要した費用について、国税及び地方税に次ぐ順位の先取り特権を有すると。代執行に要した費用を徴収したときは、国庫または地方公共団体の、経済の収入となりますよと。はい、まあ、この辺の、ね、細かい規定は意外と出てしまうので、まずしっかり押さなければいけないのは、1条の意味と2条の意味です。まず絶対押さなきゃいけないのは1条と2条。なんですが、まあ、3、4、5、6もね、行政代執行法非常に条文数少ないので、まあ、パパッと素読しちゃって、まあ、なんとなくでいいので頭に入れとくようにしましょう。